水子太郎と
たっちゃんの We Have a Dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We Have a Dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、まあもしこの We Have a Dream がですね、
うん、
今日が最終回だとしたら、これだろうなっていう名言をですね、うん、まあ、最終回じゃないけど、もし仮にこの番組が最終回だとしたらこれだろうなっていうやつをお伝えします。
それってなんかね、すいません、今2つの気持ちが起きます。絶対聞きたくないですっていうのと、そこまでの全てをかけた、うん、みんなの感動する話なんだろうなっていうのと、ちょっと期待と泣きそうな
のもあって。はい。まあ、なんていうのかな、一言で言うならば、まあ、究極の名言っていうことでしょうかね。
今までも何回もその、なんか雰囲気ありましたけど、
うん、
どれよりも。
どれよりもっていうか、だから、最終回としたらもうこれしかないだろうなっていう、最終回的な名言ですね。
それ取っといておけばいいんです。
ちなみにこの名言っていうのは、
はいはい、
まあ、ちょっとね、あえて名前は出しませんけど、その、スピリチュアルな世界でですね、多分、日本で一番人気なんじゃないかな。大体ですね、チケットが10秒ぐらいで全部ソールドアウトになる先生がいらっしゃるんですよ。で、僕もその方の先生の本を読んで、一度見てみたいなと思ったけど、見ると絶対にもうすぐにソールドアウトになってるんで、一度も生では見たことないんですよ。10秒でソールドアウトになるので。
幻の？
そうなんですよ。
はあ、すごい。
で、僕の友人がですね、うん、その方のですね、
うん、
イベントになんと偶然参加できたんですね。たまたま見た時に募集開始だったそうなんですよ。で、その方も、ものすごい直感力があるので、前から一度行ってみたいと思ってたんだけど、あ、今から募集が始まるって直感が来たそうなんですよ。で、パソコンの前で待機してたら、だいたいもう10秒で売りソールドアウトになっちゃいます。
うん。うん。
来ると直感来たら本当に来てですね。
うん。
で、募集がちょうど直感通りスタートして申し込んだら、うん、なんと参加できたっていうね。
もう参加するのにもみんな必死っていうか、そこでまず試されるんですね。
そうです。で、なんとですね、
うんうん、
その方がね、まあ、公演終わった後に、一人一人に、まあ、その方のことがもう全部一瞬でリーディングできますから、もう全部エネルギーで分かっちゃう先生ですからね。まあ、各社っていうのかな、悟った人っていうかね、もう全部、パッと何も喋らなくても、エネルギーで分かっちゃう先生ですから、その人に一言一言ずつ、言葉をプレゼントしてくれてたらしいんですよ。で、僕の友人はね、
はい、
こっそりどんなことをね、一人一人に声かけるわけじゃないですか。どんなことを言うのか、こっそり聞いてたんだって、ずっと。
うんうんうん、
そしたら、実は全部同じメッセージだったっていう。だから、それほど大事なメッセージってことなんですよ。で、俺それを聞いたと教えてもらったの、その一言。
はいはいはい。
あ、本当に俺もこの番組が最後だとしたら、それしかないなっていう言葉だったの、やっぱり。だからまあ、究極の名言っていうのかな。
はいはい。それぐらいの、本来、もう締めてドーンと。翡翠太郎としても名言を締めくくるにふさわしいみたいな、
うん。
それを今日言っちゃう。
言っちゃう。
言っちゃう。
うん、
それは。
言っちゃうって俺の言葉じゃないけどね。俺の言葉じゃ、俺が言った言葉じゃないんだけど。
だってこれまでの名言ってものをね、もう述べどれだけなったんですかね。うん、すごい60冊近くの本を出している翡翠さんが、
うん、
もう多分世界一名言のこう語れる人だと、その翡翠さんが、おおと思うわけですね。
あ、おおっていうのか、正確に言うならば、最後に言う言葉はこれしかないよねっていう言葉だと思う。
ね、さよならとか。あ、近い。
そうね。まあ、
挨拶、え？
それは、さよなら。そんなね、10秒でソールドアウトになる先生の一言一言言ってくれるメッセージがさよならだったら、ちょっと寂しそう。
いや、そこに含まれてる意味が、なんかね。
ちなみに、
はいはい。
まあ、その方のね、まあ、僕はその、チケット当たったこと一回もないから、行ったことは、直接お会いして、させてもらったことは一回もないんだけど、その、本読んだ時ね、
うん、
で、書いてあったので、悟った瞬間っていうのか、うん、まあ、なんていうのかな、悟った瞬間っていうのは、自分の意識が、まあ、いわゆる集合無意識っていうか、深いところと溶け合うわけだよね。
はいはい。
そうなった瞬間、すでにその領域にたどり着いた先輩たちは、みんな、あ、悟ったねってわかるそうなのね。
おうおうおうおう。
だから、お祝いに来てくれるっていうのね。
うんうんうんうん、
で、霊的な電報が届いたり、祝福おめでとうっていうね、セレブレーションがね、届くそうなの。で、そんなの本当って思うじゃない。
はいはい。
人によっては、その、まあ、ちょっとね、こっから先はちょっと不思議すぎるから、まあ、みんな、信じられなくてもいいと思うんだけど、信じなくてもいいと思うんだけど、
うんうん、
その、なんていうか、テレポーテーションで、うんうん、その、急にね、各社たちが現れるらしいの、おめでとうって。そういうふうに本に書いてあるわけ。で、うんうん、僕はそれを読んでワクワクして、
うんうん、
そんな世界があるのって、
うんうんうん。
だからその、みんな意識の世界では繋がってるから、深い領域にたどり着いた人っていうのは、みんなもうすでにたどり着いてる先輩たちはわかるから、おめでとうってね、来てくれる。電報も来る。霊的な電報も来るし、瞬間移動して、急に現れる、急に部屋に現れてくれたんです
よ。怖い。結構急に忙しくなるんですね。霊的な電報が来るってのも、ピポーンって、なんかどこからか。
そんな世界がある。例えば、やっぱり、そんな世界があるのっていうことはね、
うん、
あるのね。例えば、まあ、僕のね、その、まあ、ちょっとこれもあえて名前出さないけど、一緒にやらせてもらってるね、ラジオの、ある、も、いくつかあるからね、番組のね、パーソナリティさんが、もう、すごいセレブの奥様なのね。で、すごいセレブの奥様たちの日常って、僕らの想像を超えてて、お子さんの、幼稚園のね、お子さんのお迎えとかでも、オートクチュールの何百万の服で、子供のお出迎えするんだって。普通はさ、ジャージじゃない。子供ってさ、僕は
ジャージじゃない、ジャージじゃないんじゃないですか。楽なね、格好でね。
大概はさ、やっぱ高校時代使ってたジャージじゃない。
名前が書いてあるやつ。交渉もあるっていう。
あ、何々くんのお母さんねって分かりやすいようにさ、高校時代のジャージで大体幼稚園のお迎え行くじゃない。
え、それあまり見ませんよね。
見ない。それ戦前かな。
幼稚園バスが待ってる人でね、そんなんでね、溜まってるの見たことないです。
ない。で、オートクチュールでね、で、例えばエルメスのね、
うんうん、
ちょっと名前も忘れちゃったけど、500万とか何百万するバッグとかあるらしいのね。そんな、なんて、パーキンソンっていうの、なんか、
バーキンだと思います。
バーキン何百万とするらしいの。
パーキンソン。病名。
病名。これね、もうせっかくエルメスさんがスポンサーしたいってね、話がね、消えちゃいますね、これ、ね。
そうそう、バーキンはしてよよ、みたいな。パーキンソン。
でね、その、セレブの奥様たちって、 1個しかバーキン持ってない人は絶対みんなの前に持ってこれないんだって。うん、あの人、あれ1個しか持ってないんだっていうのでね。だから何個も違うバーキンを持ってる人だけがバーキン持てるんだって。
もうなんか日常のお買い物袋みたいなもんです
。そうそうそう。あの人、一個しか持ってないんだって思われちゃうんだって。そんな500万のバッグ一個持ってたら一生自慢したいじゃない。
そうそう。もう、あの袋から出さないみたいな。
そう。で、あの、ランチ会行くと、みんなハワイに別荘持ってるんだ、うん。ランチ会の、で、ランチ会が3万円とか5万円なんだって、奥さんの、主婦会、奥様のランチ会。
ね、300円、500円じゃない。
で、みんなハワイに別荘持ってる。そんな世界あるのって思うじゃない。
うんうんうん。
もうびっくりして、もう、聞けば聞くほどびっくりしてね。
うん。俺もって言ったんですか？
うん、いや、俺そんな世界、初めて聞いたわーと思ってね。
なんてことは仲間入りじゃないですか。いや、すごい。もうなんか日常の、なんか意識が違うっていうか。
するでしょ？
普段着が違う。
家賃が300万とかだったりするわけなの。
意味わかんない。
意味わかんないでしょ、家賃300万円って。ねえ。でも、本当そういうふうに、みんなそういうふうな仲間たちがみんなそういう世界ってあるわけなのね。
うんうんうんうん、
で、同じように、信じられない悟った人たちの世界っていうのがあるわけなの。あ、
なるほど。
うん。
これのためのエルメス
から。そうそう。そうそう。で、それは悟った人たちっていうのは、急に目の前に物質化してね、ワープして現れちゃって。で、来れないっていうか、その電報で、霊的な電報が届いたりね、おめでとうってセレブレーション。で、そのね、そんな世界が、本に書いてあったのね。俺、本当そんな世界ってあるのって、信じられないと思ってね。
うん、
で、僕の一緒に協調したことのある、うん、やっぱり覚醒体験のある先生に、うん、僕、うん、覚醒した人の本を読んで、
うん、
そんな体験が本に書かれてたんだけど、
うん、
そんなことあるんですかって聞いてみたの。
うんうん、
一緒に協調した僕の知り合いの先生に。
この人なら、
うん、
言ってくれるんじゃないかと。
そしたらね、こっそり教えてくれた。うん、あるのあるって。
その人も経験済み。
11人祝福で現れてくれた。覚醒した瞬間に。溶け合うからおめでとうってくるんだ。まあ、もちろん、
う
んね、みんなに来るわけじゃないと思うけど、まあ、それはね、僕もそういう世界は知らないからね、うん、その世界の通例ってわかんないけど。
ね、まだ聞いたレベルとか、
そうそうそう、
伝える役だけど。
そうそう。ね、僕、そんなね、電報一回も来たことないから。
おめでとう。
そうそう。
電報ってなかなか来ないよ。
来ない。しかも霊的な電報だから、ね。
どういうこと
か。霊的な。
開いたら音が鳴る。
自分にしか見れない。
なんだろうな。ここ空中に文字が見えるのかな。
急に現れてくれたらね、本当にびっくりしちゃうよね。
ね、意外と本当のカタカナだったり。
ね、本当にアメリカだったら急に現れたら銃で撃たれちゃうかもしれない。
危ない危ない。本当に。身を守れない。突然すぎて。
うん、僕らのね、全く、違う次元を生きてるね、覚醒した方のね、
はい、
講演会に僕の友人が、偶然ね、まあ、偶然というか直感が来てね、チケットが買えて、
はい、
僕は一度も何回か見て、もうずっと途中諦めたのね、もうあまりにもすぐソールドアウトになるから、諦めたんだけど、僕の友人は公演に行けてこっそりみんなにアドバイスしてるね、はい、一言最後、
うん
うん。で、その一言ね、聞き耳を立てていたら、
うん、
その言葉をね、教えてくれたの。
おお、
それを今日明かしますよ。
はい、聞き耳を立ててたから、石井さんに言ってたわけじゃなくて。
僕は会ったことないんだね。その講演参加した方たちに、最後、一人一人に。
うん。
はい、伝えてる言葉がみんな一緒だったらしくて。
はい。
で、あ、それは、確かにそれしかないよねって思える。
だって、ようこそでもなんだろう。
ようこそ。
ウェルカム。
ようこそってね。
なんかだって、その、
ようこそだったら、きっとチケット、ソールドアウトになるのに、30年ぐらいはかかるんじゃないかな。
まだ残ってます。
チケットソールドアウトになる。その先生、10秒で売り切れるんだからね。
ありがたみがないってことですか？
その先生のことを知ってるけど、行きたいけど行けないっていう人の方がほとんどだから。
ね。それで、うん、その、じゃ、なるほど、どんな感じなんだろう、なんかその。
多分日本で一番チケット取りにくい先生じゃん。まあ、それはね、それは俺の一番取りにくいっていうのは、まあ、その、翡翠調べであってね。
それ、広いんですか狭いんですか、
ん、
翡翠調べは。
狭いね。ちなみにね、その、翡翠小太郎もね、実は全盛期は、だいたい100名、1万円のイベントでね、100名満員になるのがだいたい10分ぐらいだったね。
なんか、ちょっと今迷いながらの金額、1万円のが100名が10分。
まあ、募集人数が20名だったので、
1万円20名限定が、10分。
だいたい120名のところ、だいたい100名以上、10分ぐらいで来るんですよね。で、そっからはもうね、僕の全盛期っていうのはデビューした直後。そっからは基本ずっと下降線を辿ってますね。
あ、前世じゃなくて前世期。
前世期。前世期デビューした直後。
え、今下り坂なんです。
もうずっと下り坂です、そっから。
緩やかな。
緩やかな格好で。僕、デビューして、まあ、デビューしてね、まあ、それはちょっとその種明かしもあって、まあ、その、デビューして、3年かな ?2 年かな、
うんうん、
本3冊目出るまでは、イベント全部ね、うん、僕、人前に出るのね、緊張してできないっていうんで、
うんうん、
そのとっても公演とかできないっていうので、
うんうん、
まあ、イベントをずっと2年ぐらい断ってた時期があって、
うんうん、
で、やり始めるっていう時に、まあでも大勢の前でいきなり立てないんでね、
うん、
その、ご飯、晩飯セラピーっていうご飯会っていうんでね、まあ1万円で、美味しいとこで20人限定でね、ご飯食べるっていうイベントを、大体、その、まあ、10分、15分ぐらいで、
うん、
20名のところ100名以上来るようなね、人気で。まあ、今そんなこと二度とありませんけど、それ以降。それ以降、十何年、そんな全盛期二度とないですからね。
一回同じことやってみますか。これから、食事ができるご飯会、1万円ですと。限定20です。よーい、どんで、何分でソールドアウトなんで。何日もかかった。
だからね、もう、その後、デビュー当時はもうキャンセル待ちでしたね。
もう、それは、見たことないし、七時さんに会いたいっていう人たちが、もう並んでるわけですね。うん、
そっから、ずーっとうっすら加工線を辿ってきてます。
結構早い頂点だったんですね。
すぐ頂点に。デビュー作からベストセラーが4冊ぐらい続いちゃったんだよね。
いきなり、
いったもん。いきなり続いちゃったんだよね、もうね。
あとは、なだらかな線を辿って
る。あとはもうな、縁側のおじいちゃん状態になってますね、もう。大きく伸びることもなし、
伸びる。
のんびりした日常、そっからね。
その時は尖ってたんですかね。まあ、穏やかに。
全盛期の時、最も話せないっていう状態だったんだね。
神様は何ですかね、この、できれば、そこはね、みんなの期待に応えて、キラーンって登場して、
全盛期の時は一番喋れなくてね。
今
一番大勢、女の前で恥かきましたね。
今こんなに喋れるのに穏やかな縁側状態。
そうそうそう。今、すごい喋れるようになったら、人気が緩やかになってる。 全然喋れない時が人気がすごかったですね。
なんでしょうかね。どこにみんな価値を考えてたんですか。会いたいけど喋れない姿が嬉しいって、どういう発信理ですかね。
喋、まあ、れない姿が美しいっていうね、わけじゃないけどね。もう
そうですね。会ってみたい。
うん、もうね、ほんの、頑張ってチケット取って行ってみたら、ひすいさんがもうぐてぐてになっててね、本当に、ショックで帰りましたみたいな人もいました、ね。
でも、その山からちょっと降りた頃の時って、ぐてぐてのひすいさんが嬉しいって人もい
る。そう、あまりにもね、その、講師としてあんなにぐてぐてになる人初めて見たっていうんで、それが面白いっていうんでね、そういう人気もありましたけど、まあ、同時にね、本当に、男性の人なんかはね、本当に、びっくりして帰られる方もね、悪い意味でびっくりして帰られる方もいましたからね。
そうなんですか、みんな満足して帰ったわけじゃない。みんなに勇気を与えたわけじゃない。
まあもちろんね、その、すごい勇気をもらいましたっていう人もいらっしゃったんですけど、ね、まあ、びっくりして帰られる、ね。だって、公演来てみたら、公演者が緊張してほとんど喋れないっていうような、初期はそういう状態でしたから。ノートをずっと見て喋れないみたいな状態です。本当の初期の頃はね、その、僕が何を言ってるかわからないから、コンサルタントの小田正義さんが通訳でついてくれてたっていう時代もありますからね。日本人で標準語喋るのに通訳が必要になるっていう講演者って、もう僕だけでしょうね。
なまってたわけでもないのに。
標準語なのに通訳がいないと何を喋ってるかわからない講演家っていう。
じゃあ、ひすいさんが、ぼそぼそと言ったら、あ、これはひすいさんはこういうことを言いたいんですね。
小田さんが、ひすいさん今、こういうことを伝えようとしてくれてる。
今、心の中で葛藤してます。
本当に小田さんの通訳のおかげでね、
素晴らしい。
ひすい祭りっていうのをやった時もね、本当に、小田さんが通訳ずっとしてくれてましたからね。
今、それ見たいですね。小田さんが心の声まで伝えてくれるっていう。いや、ほんと、不思議なのは、もうそこに戻れないわけじゃないですか。
まあ、あの頃の。そろそろね、リスナーさんも、もう早くその言葉を聞かせてくれってね。早くその言葉を聞かせてくれって。
あなたの全盛期のそのデータはいいと。言いたいことはそれぐらいの、ね、殺到してた時の、みんな、集まって聞きたい時の、
うん、
なんだろうなぁ。あるんですよね。
これはでもね、もうこれかな、最後は、やっぱり。
うん
うん、その方、ね、が、最後ね、公演終わった後に一人一人伝えるメッセージ。
はい。
そろそろじゃあ、言っていいですか？
いいですかね。
うん。
ちょっと、みんな水飲む？心落ち着けて、呼吸を整えて。
言いますよ。
はい、はい。
受け取る準備はできましたか？
ちょっとできてない。ちょっとドキドキする。もうちょっと待ってください。はい。
いきますよ。
はい。
楽しく生きなさい。でもさ、これ、本当に究極だと思わない？
まあですね。
生きなさいって。
ちょっと先の話の方が面白かった。
うん？
先に言ってた話があまりに面白かった。なんか。
何先に言ってた話って、
ね。石井さんの全盛期の時の話。
全盛期。
その時の、ピークの時の話の落差からすると、妙に落ち着いちゃいましたね、今。ああ。
楽しく生きなさいっていうね。
全員に同じことを、うん。
多分本当にこれ、楽しく生きなさいって、本当にもうこれに尽きると思うな。その各社の方にはもう共感しかないですね。はいはい、この、楽しく生きなさい。映画監督のね、入江文子、監督が、へそ道っていう自分の中心とつながるワークショップをアメリカのシャスタでね、やられた時、僕行った時に、はいはい、シャスタに行った時に、あ、この言葉を聞くために俺、アメリカのシャスタまで来たんだなと思ったのがね、やっぱり、 こういう言葉なんだよね、うん。その、喜んで生きたら方法はいらないって。
うん、これは自分が感じた言葉ですか？
これは喜んで生きたら方法はいらないっていうのは、あの、入江監督がおっしゃっていて、本当そうだなーって、なんか、喜んで生きてたらもうそこにね、
うんうん、
なんかもう方法や、いらないっていうか、楽しんでいきなさいって、
うんうんうん、
本当に思うのね。なんか、うちの息子はね、その、まあ、高校時代ずっと赤点王だったから、まあ、先生によっては、そのね、オタクの子はもう頭が腐ってるとかね、脳が腐ってるとか。
ひどい。
あったりね。でも、それでも、赤点でね、決して学校的には、出来の悪い子だったけど、今日が一番楽しかったって言ってね、よく帰ってきてたの、家に。
うんうんうん、
もうだから俺も確かにその学校的には0点でね、0点どころが赤点でね、その赤点で、で、先生からもね、もう頭腐ってるっていうようなことがあったりね、その学校的には確かに決して、その出来の悪い子だったけど、学校的には。でも今日が一番楽しかったって帰ってきてて、
うん、
俺もうその時点で、その勉強する目的って今日楽しんで生きることだから、
うんうん、
その明日をね、生きることはできないし、うん、小林正観先生は明日会う人を抱きしめることはできないって言ってるんだよね。
うんうん、
その確かにその明日ね、その明日幸せになるために生きてるわけじゃなくて、なぜなら明日、僕ら生きるのって今日しか生きれないから、
うん、
今日ね、明日を今日生きることってできないからね、今日しか生きれないので、うん、なんで勉強するかって言ったら、今日楽しく生きるためなんだよね。
うんうんうん、
息子って、テストはダメだけど、今日が一番楽しかったってね、帰ってきて。
うん、
で、もうそれで全てじゃないかなっていうね、楽しく生きなさい。喜んで生きたらもう、方法さえいらない。
うん。
勉強する目的もね、その学ぶ目的も全部喜んで楽しく生きるためだから、うん、もうそれができてるんだったら、それができてたらね、もう方法いらない。
うん、
すごい。楽しんでいきなさいっていう。で、うちの息子ね、高校卒業して、真っ先にやったことは、髪を赤く染めることだったんですよ。うん赤点坊主ですよ、本当に。見事に赤点坊主ですよ。
そこを意識したわけじゃないんでしょ？
そこは意識してないと思うけど、ね、赤点ずっと取り続けて赤点王だった息子は高校卒業した時に髪を赤く染めるっていうのが、すごく象徴的だなと思ってね。で、赤い髪を染めてね。で僕は、宮下隆弘さんのソロイストっていうブランドが大好きなので、うん、宮下さんのね、作った服、まあ昔はナンバーナインっていうブランドだったんだけど、うん、ナンバーナインソロイストと、まあ宮下さんが作った服を24年分持ってるので、
うんうん、
で息子がファッション専門家に行ったんだよね、
うんうん。
で、僕の服をね、好んでよく着てってくれるんだけど、
うんうん、
まあ髪も真っ赤でね、宮下さんのおしゃれな服を毎日がファッション専門学校に着ていくわけですよ。で、先生にね、言われた一言。
はい。
君はファッション楽しんでるね。って先生に言われたらしくて。
もう先生もわかってるね。
ねえ、なんかその、学校ではね、本当に赤点王で、うん、頭が腐ってるっていうようなね、うん、評価でしたけど、
これまでね。で
場所が変わったら、
うん、
そのね、
うん、
髪は真っ赤で、おしゃれして学校行ってね、うん、君はファッション楽しんでいる。
なんか、やっとわかる人に出会ったって感じですよね。本当に、ここだったんだっていう。う
ん、だからなんか、楽しんでいきなさいっていうことにね、そのね、その各社の方が講演で伝えてね、まあ講演が終わって最後に伝える、一人一人に伝える言葉だから、
はい、
本当に最後に、伝える言葉って、もう、楽しんでいきなさいって、本当そこに尽きるなっていうのをね、改めてね、 うん、教えてもらいましたね。
すごい。その人に、こう、本当に秒速でじゃないと会えない人たちが集まってて、今度会えるか分かんない人にかける言葉がそれだったらもう、ね、これを一生持っていきなさいって言葉ですよね。すごいなぁ。
これなんか、まあ、今回ね、あえてその方の名前出してないけど、
はい、
ね、なんかご縁があって、僕のね、オンラインさんの翡翠売り場とかにゲストで出てくれないかなとは願いを込めて喋ってるけどね。
ありえるんですか？
いや、もう、公演に2歳チケット取れないくらいなんでね。ちょっとね、難しいとは思うけど、オンラインね、僕のオンラインサロン毎月1回ね、ゲストをお呼びしてるから、その先生出てくれないかなとはね、うん、話いろいろ聞いてみたいことね、するんだよなとは思ってますけど ね。
連絡取るのにそこに隙間に入れないですね。
ちょっとたっちゃん経由で頼んでもらおうかな。
あ、いつでも。
たっちゃん結構引きが強いからね。
なんか、その人の名前も今全くわかんないままですが、でも、うん、タイミングが来てると、なんかふっと、そういうことって、うん、私起きるんじゃないかっていうのは今思ってて、
うん。
水産のアンテナにこう繋がった人は、すごい大事なメッセージをいつも持ってきてくださるので、これはいつかな、
うん、本当に
連絡方法だけあるの。合ってないの、
まあ、連絡方法はね、覚醒してその領域以外はすぐ繋がるみたいなんだ、やっぱり。
それはなかなかハードル高いですね。
もう内側が繋がるっていうね。内側で繋がるっていう。
翡翠さんが覚醒してその人に電報を打てばいいわけですよね。
そうです、そうです。
出演求むとか。昔の電報。いや、でも
そう。もしくはね。
うん、もしくは。
オファーを書いて、川に流そうかな。
そういう方法。
そうそう。ネイティブアメリカンのね、
はいはい、
人たちが、その、なんか、探し物をするときに木に頼むと、
うん、
その木が、木のネットワークを地球は、地球を通して木のネットワークって全部繋がってるらしいので、
うんうん、
木に頼んどくと木のネットワークで教えてくれるっていう文化が、うん、文化っていうかね、うん、まああるそうなんだよね。それと似たようなもので川に流すとその川を通してね、すべての地球上の水に情報が伝わって、その地球の情報から、その覚醒してる方は情報をキャッチしてくれて、うん、小太郎ちゃん出てもいいよって来るかもしれないからね、急に目の前に、急に目の前に現れて、小太郎ちゃんオッケーって言ってくれるかもしれないからね。
もうその時点で私たち別の次元に行ってますね。もうなんか別なところも繋がってる気がしますけど。でもなんかね、石井さんとやらせてる番組、やってる番組の、ある意味こう、大事にしてるのはこうね、響きを届けたいと思ってるから、これは行くんじゃないですかね。
ね、行ってほしいね。いろいろ聞きたいことある、その先生に。
いや、本当に、すごい。あの時こう言ってましたっていうのが、ね、木にを通じ、風に乗り、水の流れに乗って。
ちょっと川に流しとこうかな。う
ん、ね、
う
ん。どっか上流でお願いしますね。
そうだね。
できれば。すぐ海。まあいいのかな。
というわけで、ちょっと長くなっちゃいましたが、今日はね、楽しく生きなさいということだね。うん。
素晴らしい。
はい。
いい言葉を、来週も番組はやります。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。
どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないで。 闇も照らすだろう。きっとみんな変えてゆけるよ。チェンジ始めよう。もう一度そのままの自分信じることから。Thank you.